それでは本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所は使徒の働き第14章8節から18節になります。聖書は後ろの方、新約聖書の256ページです。使徒の働き第14章8節。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗えた人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた使徒たち、バルナバとパウロは衣を押さえて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで、群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。本日はこの箇所から、自分の足で立てと題して説教をお願いします。
皆さんは自分がいつ信仰を持つようになったと、そういうふうに自覚していらっしゃるでしょうか。よくキリスト教会にですね、初めて来るとイエス様の十字架と復活を信じたら救われますと教えられて、そして信じますと言った時に、あなたは救われましたって言われますね。その人はいつ信仰を持ったんでしょうか。信じますって言った時から信仰がを持つようになったってことなんでしょうか。信じるっていつ私たちの心に起こることなのか、これは私たちがキリストイエス様との個人的な関係を持っていく上で非常に大切なことだと思います。普通はね、癒されたり救われたりしたら信仰を持つようになるというふうにこう、考えられることが多いですね。あるいはバプテスマを受けたら救われるというふうに教える教会ももちろんあります。ところが今日読んだところ、今日の箇所を見ると何と書いてあるか。ルステラのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗えた人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される、あるいはこれは救われるという言葉と同じですが、癒される、救われる信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立てと言った。すると彼は飛び上がって歩き出したとあります。 おそらくこの人まだパウロと話をしたことなかったと思います。パウロが話をするのを聞いてただけだったと思うんですね。もちろんただ聞いてたわけではありません。本当に耳を傾けて聞いていた、傾聴していた、心そこに集中させてその言葉を受け取ろうとして聞いていたということです。するとですね、この人はまだ信仰告白してないですよ。だけど聖書は何と言っているか、パウロは彼に目を留めて癒される、あるいは救われる信仰があるのを見たと言っています。その人が口で信仰を告白する前に、その人がまだ癒される前に、その人がまだ救われる前に、その人の中に信仰が与えられていると聖書は言っているのです。このことは非常に重要です。で、なぜか、信仰というのは自分が信じよう、よし信じることにしようといった時から信仰が芽生えるのではないということであるからです。パウロが語るイエス・キリストの福音を聞いた時に、イエス・キリストの福音が彼の心の中に届いた時に、そこに信仰が与えられたということをここで聖書は語っているのです。まだ一度も聖書を読んだことがなくても、お祈りをしたことがなくても、教会に行ったことがなくても、イエス・キリストの福音の言葉を聞いて、その言葉に心が本当に引き寄せられるように聞いたときに、信仰がその人の心の中に与えられているんだと聖書が言っている。その信仰を見て神様は私たちを救ってくださるのであります。ローマ人の手紙の10章17節にこのように書いてある。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのだ。まず聞く、イエス様の福音の言葉を聞く、イエス様の言葉を聞くときに、その人の内側に信仰が起こされる。ここに神の言葉の力があります。イエス様は言われました。ヨハネの福音書5章25節誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのだとおっしゃった。死人が神の子の声を聞く時が来る。今がその時です。そして聞く者は生きる。何と言ってますか。告白する者は生きるって書いてない。聞く者は生きるって言ってるんです。イエス様の言葉を聞く者は生きる。ここに神の言葉が私たちを救う理由があります。私たちの決心や私たちの頑張りや私たちの何かじゃない、イエス様が私たちに声をかけてくださる。その時私たちの心がそれに向かって開かれていく。その時に私たちは生きるのです。死んでいた私たちが生きるのであります。人生の苦しみのどん底に突き落とされたヨブは告白しました。神様、あなたが私を呼んでください。そうすれば私は答えます。呼んでください、答えますと彼は告白しました。まさに私たちに信仰を与えるもの、私たちに救いを与えるものは神の言葉であります。ここでね、パウロは彼に目を留めて癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立てと言ったとありますね。大声で言った。 聖書の中にこの大声でって言われる言葉って何箇所も出てくるんです。イエス様に向かって大声でダビデの子よ憐れんでくださいと叫んだ人たちがいます。何人もいます。なんで叫ぶのか、自分の実存から口先だけでない、自分の実存からお腹の底から助けてください、憐れんでください、叫ぶ。それはなぜか、神様の実存が自分の実存を救ってくださると信じるからです。そこに信仰が与えられているからです。イエス様に向かって叫んだ人たちがいる。マタイの福音書9章27節にはイエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声でダビデの子よ私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきたとある。またルカの福音書でも、これはバルテマイという人ですが、18章38節、彼は大声でダビデの子イエス様私を憐れんでくださいと言ったとある。またイエス様ご自身が私たち一人一人に大声で呼びかけてくださっているということが聖書に書いてある。ヨハネの福音書7章37節、さて祭りの終わりの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から腹の底から生ける水の川が流れ出るようになるとおっしゃった。また死んで3日経っていたラザロを復活なさったイエス様、その時にこう言われた、11章43節、そしてイエスはこう言われた、言われると大声で呼ばれた、ラザロよ出てこいっておっしゃった、ラザロよ出てこいっておっしゃった。またヨハネの福音書12章44節、イエスは大声で言われた、私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです、また私を見る者は私を使わした方を見るのです、私は光として世に来ました、私を信じる者が誰も闇の中にとどまることがないためだ。誰一人として闇の中にとどまることを望まない、イエス様の愛が、イエス様の実存が私たち一人一人に向かって語りかけ、大声で呼びかけているのであります。そして最後、十字架の上です。普通ですよ、十字架にかけられて殺され、最後もう息を引き取る、死ぬという時はもうどんどんどんどん力がなくなっていって、そしてついにもう力尽き果てて死ぬのが普通です。しかしイエス様は3時頃、マタイの福音書27章46節、3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた、これは我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという意味である。これは詩編の22編の最初の冒頭の部分です。この最後には神様に対する賛美の言葉が声高らかに歌われている、その賛美の詩編の最初のところをイエス様大声で叫ばれた。そして50節にはその時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られたとある。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そして地が揺れ動き岩が裂けた。まさにイエス様の実存の叫び、これが神殿の幕、神様と私たちを隔てていた幕を本当に真っ二つに裂いて、私たちを神様の祝福に預かるもの、救いに預かるものとしたのであります。イエス様私たちにおっしゃそう、イエス様イエス様は私たちに一人一人に語りかけておられるんです。大声で語りかけておられる。そして言われるんです。イエス様は小声でね、ひそひそひそひそって言ったことについて、私の声を神の子の声を聞く者は生きるっておっしゃったんじゃないんです。
大声でおっしゃってることについておっしゃってるんです。神の子の声を聞く者は生きると。私たち一人一人イエス様の声を聞きたい。呼ぶか。人生の苦しみの中から神様に向かって叫んだように、呼んでください、私を呼んでください、私は答えます。神様が私たちに語りかけてくださる聖書の言葉を通して、またメッセージを語る者の声を通して今語りかけてくださる。その時に私たちの内側に自分でもわからないような変化が起こる。神様はそれを見て、その信仰を見て私たちを救ってくださるのです。今私たちはのうちの誰もね、生まれた時から足が悪くて歩くことができなかった人はいないと思います。しかし私たち一人一人、自分ではどうすることもできない自分の問題、自分でどんなに頑張っても変えることができなかった、そういう苦しみの中に私たちはいたんです。この虚しさを、この悲しみを、この痛みを、またこの病をどうすることもなくできなく苦しんでいた時に、神様が私たちに声をかけてくださる、聖書の言葉をかけてくださる。その時に私たちの心の中にその声に耳を傾けようとする心を開いてくださった。今もそれをイエス様は続けてくださっているのです。自分自身をどうすることもできなくて、自分の心を変えることができなくて、本当はいつも喜んでいたいのに喜ぶことができない、そういう心の中に閉じ込められている時に、神様は声をかけてくださる。その声に私たち本当に耳を傾けて聞くことができるようにと本当に心から願います。するとですね、このパウロの言葉にを聞いて、この人はですね、もう飛び上がって歩き出したと言います。パウロの言葉の中に神様の権威があったからです。するとパウロのしたことを見た群衆は声を張り上げて、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。ルカオニア語、まあ、この地方の言語だったそうですが、これはパウロやバルナバがわからない言葉だったようです。もしその場で分かったら、いや違う違うって言えたんです。その場ではパウロやバルナバはわからなかった、何を言ってるのかが。だから彼らが何か何をしているのか最初わからなかったわけなんですね。で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、王子数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を、まあ、パウロとバルナバにですね捧げようとしたというんです。で、実はね、ルカオニアにはこういう伝説があった、その当時あったそうです。で、つまりですね、ゼウスという、まあ、ギリシャ神話の出身ですね、とそのこのヘルメス、ゼウスの息子でありそのスポークスマンだったヘルメスが、まあ人間、まあ、そのルカオニアにやってきて、そして信心深い老夫婦を、まあ、訪ねたと。で、そうするとその老夫婦は、それらがゼウスと、ヘルメスだったということを知らずに、まあ、非常にこう丁寧におもてなしをした。で、それに対して、ゼウスとヘルメスから、報いを受けたという、そういう伝説があったらしい。で、それは碑文に記されていて、それは見つかったということなんですね。だからそういうことがあって、 ったので、このルカオニアには、ゼウスの神殿があった。 で今ここでパウロとバルナバの宣教活動によって、その生まれつき足の立たなかった人が歩くようになった。でまたゼウスとね、ヘルメスがやってきたんだっていうんで、二人をですね、 神として奉りって犠牲を捧げようとした、まあ、そういう文化的な背景がそこにあったそうです。で、まあ、ところがパウロはですね、皆さんどうしてこんなことをするんですか、パウロとバルナバは皆さんどうしてこんなことをするんですか、私たちも皆さんと同じ人間です、そしてあなた方がこのような虚しいこと、偶像崇拝を捨てて天と地と海とその中にある全てのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちに過ぎないと話します。過ぎ去った時代は神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえご自分のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださった、命を与え私たちの存在を支えてくださる神がいる、想像する、私たちのことを想像してくださった神様がいて、その神様が命を与え支え食物をくださる、その神が癒してくださったのであって、癒しを行われるのであって、我々人間がそれを行っているのではないということを彼は言うわけです。そしてなんとかそこで彼らがですね、自分たちを偶像として奉って犠牲を捧げるのをやめさせることができたわけです。この偶像崇拝って一体どういうものか、日本でも結構すごい人のことを神って言ったりしますよね。あの人は神、もう最近は神対応っていう言葉まであるそうで、とても親切にされたら神対応してもらったみたいなことを言うそうですね。日本でもそういうの、もう日本の神の基準は非常に低いですから、すぐに神になったりしますよね。だけど私たち、その日本というこの偶像崇拝の、土壌の中で、私たち本当にこの生ける神様だけを信じ、この方だけに頼っていくということは本当にこう心をしなければいけないことだと思います。今から数年前になりますけれども、まだ震災が起こる前に、私は妻と一緒に、東北地方にの観光にですね、バスツアーで行きました。でそうすると平泉のですね、中尊寺の金色堂に行くとですね、みんなあそこに行ってですね、金 の仏像の周りでみんな腰を合わせるんですね。でも僕たちもどうしたらいいか分からなかったですね。みんな手合わせてる。でなんでこんなものにね、いくら金ピカかもしれないけど手合わせるのか。でさらにびっくりしたのは、こうバスでこう行ってるとですね、バスガイドの人がこれから右側に何とかという動物のを祀った社がありますと言ったらですね、そこを通るときにみんな立ってですね、それに向かってバスに乗ったままこうやって拝むんですよ。もう本当にびっくりしました。びっくりしたというか本当に愚かだと思った。何が愚かなのか、理性を本当に貶める、物に向かって自分で動くこともできず、自分で歩くこともできず、自分で自分の意思を表すこともできない、ただのもの、それに向かって手を合わせる、それに向かってそれを拝む、偶像崇拝というのは自分の足で立つことを、自分の足で立っていくことを、自分が自分として立ち上がることを許さない、そういう悪の働きです。私たちはクリスチャンになってもですね、その偶像崇拝的な精神性というものを持ち続けることは実はある。それは気をつけなければいけない。それは何かといったら、宗教指導者や教祖に依存しないようにならなければいけないということであります。で、 パウロはこのルカオニアのことがあったからかもしれません。それはどういうことなのかよく分かりませんけれども、彼は自分が洗礼を授けることさえしなかった。ほとんどコリントビテの手紙の2章にですね、こういうふうに書いてあるんですね。あなた方と一緒にいた時の私、これはコリントに行った時です。これアテネでの、伝道がですねうまくいかなくて、そして非常に恐れをのどいた状態でコリントに行くんですけれども、しかしその時彼は私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、御霊と御力の現れでしたと言っています。つまり彼が祈った時に、手を置いた時に、また命じた時に、多くの者たちが癒され、人生が回復していくという、そういう奇跡的なことがコリントでも次々に起こったということを言っている。でもだからこそだと私は思います。だからこそ彼は一章の14節にこういうふうに言ってますね。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しますと言っています。またそれはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためだ。私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えがないと言っています。どうしてか、そういう奇跡的な力を持って福音の伝道するパウロ、彼をやっぱり私はパウロ先生にね、バプテスマを授けてもらった、やっぱり私はパウロ先生よについていく、ね、他の誰が何と言っても私はパウロ先生というふうに言うような信者を起こしたくなかったのです。彼は宗教指導者や教祖に依存しない霊的な自立を獲得することこそが、私たちが本当に偶像崇拝から立ち上がっていく力となるのです。だからね、キリスト教会では牧師だけじゃなくて信徒の人たちも聖書を読むことを勧められますね。で、なぜか、なぜだと思いますか。牧師が言ってることが嘘かもしれないからなんですよ。牧師が言ってることが間違ってるからかも、間違ってるか可能性があるから、信徒たちは自分たちも聖書を読んで牧師が言うことをチェックしなければいけないんです。だからもし私がね、皆さんよろしいですか、聖書を読まなくていいから私の元気の出る聖書の言葉だけ読んでたらいいですよって、もし言ったら、もし私がそういうことを一度でも言ったら、皆さんもこの教会に来ちゃいけないんです。そのように教会の指導者に依存する心、もちろん学ぶことは必要です。そして教会の交わりの中で、育てられていくということも本当に大切だし、それは必要なことです。だけど牧師に依存するということは、それは偶像崇拝したいという心のと似たところがあると、やはり私たちは自覚する必要があります。牧師や宗教指導者、教団の指導者ではなくて、イエス様だけに信頼する、イエス様だけに頼る、このことが私たちにとって本当に必要です。で、イエス様は何ておっしゃったか、ね、先ほども言いました、死んでいる者たちが、魂が死んでいる者たちが、霊が死んでいる者たちが、また肉が死んでいる者たちが神の子の声を聞く時が来る、今がその時だ、そして聞く者は生きるとおっしゃる。イエス様の言葉を聞く者が生きる。イエス様がね、神様が私たち一人一人に存在のすべてで呼びかけてくださっているんです。だから私たちも自分の存在のすべてで応えたい。だから本当に苦しい時、 大声で言えばいいんです。神様助けて、大声で神様に向かって助けを叫べばいいんです。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の声を聞く時が来ます。今はその時です。そして聞く者は生きる。私たちはだからヨブが神様に向かって叫んだように、呼んでください、私を呼んでください、私は答えます、あなたが呼んでくださいすれば私は答えます。このように私たちに乗っていきたいと心から願います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたが聖書の言葉を通して私たちに呼びかけ教えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たちを生かすのは主よ、あなたの言葉だけです。あなたの言葉が私たちの心を開き、あなたの言葉が私たちを照らし、私たちを癒しました、私たちを救ってくださいました。私たちを救うことができるのはあなたの言葉だけです。主をどうぞさらにさらに語りかけてください。私たちが弱るときに私たちはあなたの言葉を求めます。どうぞその私たちの渇きにあなたが答えてくださいますようにお願いします。私たちが痛むとき、この悲しみをどうすることもできないとき、私たちはあなたに向かってうめき声を上げます。主様、どうぞその声に答えてください。そしてどうぞあなたの言葉をこの苦しむ痛む心の奥底に届けてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、その中にあなたの平安を満たし癒してくださいますように、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。